リュウチマルわらびのにて、リュウチマル後の正一国氏の母坂本姫は、父米沢五郎近常の実家のわらびのにて病を癒していた。リュウチマルと母の夢枕に薬師如来様が現れて、父の実家のわらびのの裏の小山のところに薬船が出ている。そこに入って病を癒せよとのお告げをされたからである。お告げの通り、わらびのの温泉で病を癒していた母、そんな母をリュウチマルはふるさとの栃沢へ連れて帰るためにわらびのへ向かうのである。山道は慣れてるとはいえ、石ころがゴロゴロしていた。大層歩きにくかった。縁にはわらじの紐を何度も結び直した。縁には木漏れ日を体に浴びながら、せっせせっせと歩いていった。ご飯時も歩いて、ようやく川が見えてきた。相淵かな？船着き場が見えた。裸の船頭さんが船を綱で引っ張っている。もーし、船頭さん。と、縁には声をかけてみた。縁にを見つけてくれた。船頭さん遠くから、どこ行くだがね。縁には、わらびのに。船頭さんが、神助っていうところに降りりゃそこから、わらびのに登っていきゃいけると思うよ。頼みます。と、縁には声をかけた。縁には船に乗れた。川が静かで船はあまり揺れなかった。船頭さんが船を漕ぎながら話しかけてきた。お坊さんかね、わしは見たことがあるだけが。縁には子供の頃こちらに父と遊びに来ました。リュウチマルです。あ、やっぱり思い出しただよ。ちっちゃい頃からトンチ小僧さんって呼ばれていたね。船団は双葉よりこんばしっと言うんじゃないか。さすがに立派になられたね。お母さんも夜が夜ならばお姫様でいられたよね。縁にはありがとうございます。母もすっかり年を取りまして、わらびのの父の実家にお世話になっております。そりゃ難儀だね。大事にしてあげなされ。そんな会話してる中に目的に着いた。縁には丁寧にお礼を言って深く頭を下げた。船頭さんも深い笑をいっぱいに広げて笑って船から下ろしてくれた。縁にはわらびのに急いだ。ようやく父の実家の門に立った。縁にはあたりを見回した。昔と変わらない子供の頃、父母とよく遊びに来たわらびのだ。リュウチマルや、トンチ小僧や、と呼ばれて、村のわらべっ子たちと、チャンバラごっこや、石蹴り、かくれんぼ、わらべ歌も歌って、日の暮れるまで遊んだ。大きな松の木、昔のままあった。リュウチマルは馬に乗って松の木の周りを走り回った。あんなこと、こんなことを思い出しながら、縁にはそーっと格子戸を開けた。ごめんください。背を丸めたおばあさんがゆっくり出てきた。父の血縁のおばさんだ。あれ、リュウチマルよく来たね。立派になられたの。母がすっかりお世話になりました。株価と縁には頭を下げた。お母さんな、温泉に入ってからすっかり元気のようだよ。せがれも言ってた。今日も温泉に行ってるだよ。縁には、ありがとうございます。今日は母を、栃沢の実家に連れて参りたいと思います。父の血縁のおばさんが、そりゃええことだで。 羽毛はいつでも用意してあるとせがれからも聞いてるだね。お母さん待ってるよ。早く行ってあげなされ。喜ぶだよね。何から何までご心配いただきありがとうございました、と言って縁には裏山の温泉に急いだ。宿の玄関には誰もいなかった。遠くに母の後ろ姿が見えた。そーっと近づいて丸くなった背中に触れた。母上、あら、その声龍一丸。振り返った龍一丸に抱きついてきた。二人はしばらく無言のまま抱き合って涙が流れてきた。母上、今日は土地さんの帰りましょう。馬も用意してくださってありました。一緒に帰られるのですか。そう、今日は足窪から釜石峠を越えていきましょう。母は嬉しそうにうなずいていた。縁には早速身支度をして母を馬に乗せた。あまりに母が軽くなっていたのに悲しかったが、母の美しい笑顔にほっとした縁にだった。中国から母のために茶種を竹杖の節のところにしっかりと収めて、大事に大事に母に届けた。その茶種も足窪の地にまいたのだ。そのお茶も今は萌木色の茶畑を母にぜひ見せたいと、馬の手綱を引っ張った。今は縁起でなく母と父の実家のわらび戸で遊んだ龍一丸に戻っていた。母に教えてもらったわらび歌を口ずさんだ。ひっちくたっちくたえもんさんとか、おでこさん巻いて、めぐろさん巻いて、と母も一緒の歌い出した。ゆっくりと暮れゆく西の空を母は祈りながら足窪の地に向かった。縁起が亡くなって650年後に、今上天皇から新興国司の名を賜ったこと、足窪に国司がまいたお茶が日本一のお茶になったことも、79歳で亡くなった龍一丸には知る由もない。母を乗せた馬のひづめの音がゆっくりゆっくりとわらび野から遠くなっていったのだ。龍一丸と母の進む先は茜色に染まった栃沢の空があった。